ワーナインラジオ。この番組はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインが好きなことを好き勝手にしゃべるお気楽な番組です。ということで、皆さんお久しぶりです。パワーナインゲームズのラジオ担当ナインです。はい、今回はですね、もう間近に迫ったゲームマーケット2024秋に向けてですね、新作ですね、当サークルのコールオブイエティが出ますんで、今回ほとんどコールオブイエティの話をまるまるやろうかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、というわけでコールオブイエティですね、なんとパーナインゲームズからついにトリックテイクが出るという言ってる本人がちょっとうすら笑ってますけど、まあ、このコールオブイエティはですね、なんだかんだ言って結構前にできたんですよ。前の春より前にできてたから、去年の秋頃冬ぐらいにはできてたんですよね、ゲームルールは。で、ゲームルールはその頃から比べると、はぁ、もう9割変わってないかなぐらいだったんです。なんでかなり昔に、昔というか前に作ってあったゲームなんですよね。まあいろいろあって後ろに倒して、今年のこの秋リリースになってるんですけど、その頃に、だからもう1年前、1年半前ぐらいにさ、なんかみんなやたらトリックテイク流行ったじゃないですか。そのトリックテイクって何だって方もいるかもしれないんですけど、まあそのカードゲームのルールの一つで、まあ、いくつか基本となるルールがありまして、そのルールをベースに使ってもトリックテイキングゲームって言うんですね。で、そのトリックテイキングゲームに類するものがすんげー出まくった年、時期があったんですよ、1年半前ぐらいに。で、僕のさ、よく知ってるサークルさんとかもトリックテイキングをさ、なんか出しまくってて、なんて言えばいいんですかね、いいなーっていいなー、取り手いいなー、僕も作りたいなーって思ったわけですよね。はい、でいいなーと思って作っても、まあまあそうね、出てこないんですよ。で、まあ何なんか出してみて全然違うの、いつも通りっぽいの作ってみたりとか、テストも作った中でポコって考えついて出てきたネタなんですよね、コールオブイエティ。で、コールオブイエティに関しては、まあ、トリックテイキングゲーム自体の話をもう一回するんですけど、トリックテイキングゲームっていうのは、まあ、4から5種類、まあ、3種類のもあるけど、ぐらいの種類で、数字が1から12とかももっと多いのもあるけど、範囲が広いな。まあ、とりあえずトランプ的なカードを配って、で、まあ、ここからもうさらにめちゃくちゃ分岐するんですけど、最初にカードを出した人と同じマークのをできれば出さなきゃいけない。マストフォローと言うんですよね。っていうルールで、カードを出していって、カードを使い切るまでやって勝負が決まるみたいな。まあこれがすっごいもやっと言ってますけど、普通にトランプだと考えればさ、自分がカード出してみんなもカード1枚ずつ出して一番強い数字、強いマーク、強い数字を出した人が勝ってさ、勝ったってことはそれが得点になるじゃん、普通に考えれば。ところが、まあトリックテイキングの世界というのがですね、もうあまりに複雑多様になっておりまして、取ったカードが普通に点になる方が珍しいぐらい、もしくはなんか、マイナス点になっちゃうカードが存在して、うまくそれを避けて、マイナス点があるときには勝たないようにしなきゃいけないとかね、まあそういうゲームも多いんですけど、まあまあ、そのいろんなトリックテイクの遊びの中で、すごく有名な一つの形式でビット式っていうのがあるんですよ。それ何かっていうと、トリックテイキングゲームで手札が配られた段階で、自分がこの手札で何勝できそうだぞっていうのを、だいたい秘密裏にかけると。じゃあ今回は3勝とか、今回5勝とか、まあオープンな場合もありますけど、で、さっき言ったトリックテイク、そのカードに全1枚出して勝負を決めてっていうのをずっと繰り返していく。それやって、手札がなくなった段階で、自分がその狙った通りの勝利数にぴったり当てはまったかどうかみたいなのを、 先にその自分の勝利数をかけるっていう意味でビット式って言ったりするんですよね。でそのトリック的なビット式面白いなと思ってたんですよね。でその一方でその自分でうまくさトリックテイキングが思いつけないもんだからいろんなもの調べてた中で、取り手だったかな、ゴーアウトだったかな、そのまあトランプ的なカードのやり取りをするゲームの中の一つに手札、初期手札が人によって変わっちゃうやつがあったんですよね。なんか手札を整理するルールがあって、その整理するルールを使うと全プレイヤーの手札が共通、同じ数じゃなくなるっていうのがあって、でその2つがあこれそこと合体すんじゃんみたいな気持ちになってですね。でそのビット式ってさっき言ったやつだと3勝の予想するとかって、その3勝っていうのを示すために別にメモ用紙を用意したりとか、何勝するっていうのをなんかトークン、ちっちゃいそのコマで持って3を表すとか、だから別の道具立てが必要だったんですよね、ビット式大体。で、いやだったら手札を減らすと。3勝すると思ったら3枚手札を伏せておいて、でやったら新しい別に道具立てなしでビット式のトリックテイキングやれんじゃねみたいのが最初の着眼点だったかな。で、それからまあやってみていろいろその得点形式ですね、さっき言った普通にそのビットが当たるか当たらないかってだけ、にしたルールの時もあったし、最終的に今のルールである伏せたカードと同じマーク、今回のコールオブデューティーだと同じウーマですねが、で勝つと得点になれるみたいなやつに落ち着いたりしましたね。だからそこら辺はいじった感じがする。でまあそこら辺はコールをゴニゴニゴニゴニした結果、今のコールオブデューティーがまあできたと。でまあこれほぼできたというかほぼできて、で、まあそれでもこれで売り出してもいいなっていうルールだったりしたんですけど、その時点でも。ただ自分が好きなね、その既存の取り手みたいなのがいわゆるボトルインプとかだったりして、意図的に他人を貶めるみたいな、結構強めなインタラクションが少なくともなんかちょっとある方が好きだったんですよね。なんで、今回のコールオブデューティーでも特殊カードっていうのを作りまして、それを入れることで、ちょっとねギャーってなるシーンをシステム側から作るようにサポートしたりとかして、まあ、その特殊カード入れたおかげで、まあいわゆるカードの枚数がさ特殊カード分増えるんで、3人4人5人のルールに幅を利かせれるように調整できるようになったりもしました。なので3から5人で先ほど言った手札ビット式って言うんですかのトリックテイキングであるコールオブデューティーのルールができましたよっていう感じですかね。これこのラジオ聞いてる人の人数はめちゃくちゃ少ないと思うんですけど、もしコールオブデューティー、手に入れて遊んでみて、今言った特殊カードの部分ね、ちょっとワーキャーするみたいなところがむしろいらねえなと思った場合、勝手にバリアントで初期カードを変えれば特殊カード全く使わずにも遊べるんで、なのですごい、なんて言えばいいんだろうな、フェアなゲーム、特殊カードがないフェアゲームとしても遊ぶこともできます。はい。マニュアルに書いとこうかなと思って、それ忘れちゃったんですよね。いうのですかね。で、それでゲームできたと思ってて、ただまあいろんな事情で発売は秋かなみたいな話をしたら、じゃあこの前のさ、2024ゲームは春で、サークルケンタイキさんですね。ケンタイキの大臣さんがですね、なんと、シャットザブックスっていう手札を伏せてビットするっていうトリックテイキングを出展されまして、まあ、もうかなり衝撃だったんですよ。丸かぶりだね、コアのネタのどこと思って。で、全然そのね、これコアまあ疑われてもしょうがないですけど、全くそのかぶりが出るとも思わず、でかつその自分が出さない間、春の間にも出されちゃうと、出展されちゃうというのがあって、まあびっくりしたんですよ。で、 なんで一応そのタージンさんと個人的なそのなんかテスト会であったりとかね、つながりが全くないわけではなかったんで、タージンさんに直でその次のその秋、今回のゲームは秋で、あのコールオブイエティっていうその手札伏せビット式っていうね、もう丸かぶりのコアアイデアのやつ出すんですっていうご報告だけしていいでしょうかみたいなご連絡だけね一応したりとかしました。いやーすごいね、まさか被るとはみたいなことなんですけど、まあ、コアのそのアイディア、手札を伏せてそれがビッドになるみたいなことはあまりにもシンプルなんで、まあその被り得るよなみたいなところもなかないですけど、逆にあの勝手なこと言うと、僕そのシャットブックスも遊んだし、シャットブックスが情報出た瞬間にそのなんすかね、あのサークル検体機さん、タイジンさんが作るゲーム好きで、すっごい切れ味のいいゲームいつも作ってるんで、なので自分が思ってたネタと同じものをあのタイジンさんが作ってたっていうことでちょっと軽い感動があったりしたんですけど、おーすげえとか、俺の考えても間違ってなかったみたいなやつねことを思ったりしたんですけど、まあね、まあ肝心のゲームとしては、タジンさんのシャッツ・ザ・ブックスも面白いんですけど、すっごい切れ味のいいキレッキレな超推理ができるし、あのロジカルにプレイできるすげえいいゲーム で、ただ自分のそのコール・オブ・ザ・エティっていうのは先ほど言ったようにちょっとワーキャーできるみたいなね、すごい緩いゲームセッティングのゲームになってたんで、まあゲームの体験、遊んだ時の感想としては、結構明確に違うものに、ちょっと面白いですよね、コアのルールが同じなのに体験として違うっていう感想を持ってること自体もちょっと面白いんですけど、まあ、そのぐらい違うものになったんで、なんでまあ、シャットザブックスも存在した時に、コールオブディエティ自体もやめちゃうかなぐらいに思ったんですけど、まあ、いいかな、共存できしうる、あの、プレイヤーがね、プレイヤーの遊びとして共存しうる2つかなという気持ちになりまして、コールオブディエティはそのチューニングのまま進めようっていう感じでしたね。うん、いや、そのね、ごたごたというかね、あの、びっくりドッキリはね、すごい、あの、感動じゃないですけどね、心が動くところありましたね。いや、まさかその自分がね、これいけていかな、いけていかな、いけていかな、どうかなと思ってたネタが、タイシンさんが丸かぶりというかね、僕からしたらね、タイシンさんが丸かぶりで出てくるっていう、そこはちょっとね、感動的でしたね。その、ああ、こう、いや、ボードゲーム作っててさ、いろんなアイディアを思いついて、それをこうね、皆さんにこう提案する形でゲームを出して、で、それからの評判が来ることで初めてその答え合わせ的なことが起きるわけですけど、ゲーム出す前に答え合わせが発生するみたいなのは、いや、もう多分人生でもないんですよね。それですごいね、あ、間違ってなかったんだって気持ちになったのは面白かったですね。でもその、取り手ね、今回そのコールオブイエティがこんな風に生まれましたよみたいな話をバッて今してましたけど、とはいえですよ、コールオブイエティ前にこう、なんか適当に思いついて、取り手思いついたんですけどってみんなにテストしてもらったりしてみたやつはいくつかあって、まあ、振り返ると微妙な感じでしたね。まあ、いくつか作って、そのうちの一つも多分使わないんでネタも全部言っちゃうんですけど、なんて言うんだろうかな、タイトル。なんかサムライトリックテイクみたいな名前にしてて、まあ、別にサムライ全然関係ないんですけど、絵札、トランプを目として使ってて、いわゆる絵札11、12、13が、武士みたいな階級で、それ以外が、それ以外町人みたいなになってて、で、どっちだっけな、勝ち負けが武士で負けた時、武士で死んだ後なら町人で2回の勝ちまでが得点になる、2得点まで稼げる。で、町人で負けた後、町人で死んだ後だったら、武士で勝つ、絵札で勝つと、死んだ町人と勝った武士でペアになって得点になると。だ、得点形式としてまず負けないといけない。で、町人で負けていたら、武士が絵札で1得点できる、絵札で負けてると絵札以外で最大2点まで得点できるっていうサムライトリックテイクってやつ なんかこれルールだけ聞くとなんかちょっと面白そうに感じるかもしれないんですけど、まあ普通でしたね。
いや
普通だったんですよ。このルールを思いついた時って人間さん、うわこれいけるわって思ってあのテストプレイに臨んだりするんですけど、まあねこれこの間もしかしたらもう半ひねりぐらいなんかあればよかったのかもしれないですけどね。まあこの先に負けてないといけないとか帳尻合わせないといけないとかもうすでに過去名作としてねコブラとかねいくつかトリックというかありますんで、まあ、それの2番煎じ3番煎じでまあそうねこういうゲームもあるかもねぐらいの肌感になってテストプレイしてねお通夜まで行かないっていう一番最悪なやつであったりしましたね。あとはねもうトリックテイクではないでしょみたいなネタでそのーカードに普通のトリックテイクトランプで考えてもらうと1から例えば12があるみたいな時にカードに例えば5のカードが特定の条件だと15になるみたいなことが書いてあってその特定の条件ってのは何かっていうとあなたが今までハートで2回負けてるとプラス10みたいなね15になるみたいなそういうトランプセットでトランプっていうか特殊なトランプセットであるトリックテイクをちょっと考えたりしましたかね。いわゆるそのカードゲームでいうコストだんだん強くなるみたいなこととかをうまく取り手として実装できないかなって言って試しに作ったんですけど、まあ、結論は取り手じゃないくなったね。何作ってたんだよって話ですけど、これも筋は悪くないと思うんです。言い訳し始めてるな、言い訳し始めてるけど、そのカード出すことでかつ負けること、負けが込むことで強いカードが出せるようになるっていうのは、まあ、ちょっとゲームの流れとしてもね悪くないと思うしいいと思うんです。ただトリックテイキングゲーム自体がすごく非常に成熟しててですね、その何というか勝ちすぎないように勝つみたいなゲームも多いし、逆に全部負けたらすごい得点が入るみたいなゲームもある中で、そのだんだん強くなるみたいな要素はむしろなんかミスマッチなんですよね。分かったんですけどやってみてね。でみたいなところでしたね。あとそのカードがやっぱトランプカードみたいなシンプルなものじゃなくて特殊なカード、特殊な条件で数字が変わるみたいなのが増えれば増えるほどやっぱその難しいんですよね、どのカードを切るべきかみたいな。でどのカードを切るべきか難しい時点で勝敗の数をコントロールするみたいな難しいことはもう無理なんですよねっていうのがちょっと分かって、これ僕の学習を共有してますけど、まあ、そんなこんなでやっぱねその結構ありましたよ、紆余曲折は。でまあ自分の中でねその正解と言えるかもしれないそのコールオブニエティのルールが出てきたんでよかったねみたいなのが去年ですかね、やってたことですかね。それ以外のいわゆるボードゲームっぽいボードゲームルールみたいなのもちょっとトライしてたんですけど、まあそこもちょっと今止まっちゃってるんで、このコールオブニエティ出た後の次の作品はまたちょっと問題だな。問題だなって言うとあれですけど、できれば今回のコールオブニエティでしみじみ思ったんですけど、やっぱコンポーネントやカードが少なくて切れ味のいいゲームの方がいいですね、生産とかを考えるとね、はい、いや今回ねその久々に、完全にバラで印刷が届いて袋詰めとかね、をやってるんですけど、今の家庭の状況的に夜子供が寝静まってからしかやれないんですよ、その袋詰めとか相当とかね、がそれもあってやっぱちょっとねしんどいなみたいなのあります。はい、あと単純にその僕が昔やってた頃最初期と比べてやっぱ印刷コストも上がってて、なんでそのあんま高いゲーム作りたくないんですよね。悪くないんですけど、まあ、5000円のゲームとか自分が買い手側の意識もあるせいでちょっとやっぱしんどいなみたいなのもありまして、なのでちょっとね大きめのゲームはもう考えてたんだけど、まあ次まあ初来春間に合わない気がするんだけど、アートもちょっと無理やりだとしても来春間に合えばち ちゃいやつをみたいなところぐらいですね、今言えるのはね。まあ、そんなことも考えてはいたんですけど、そもそもですね、この夏に腰をやっちゃいまして、まあ前のラジオでもこう言っててネタにしたんですけど、脊椎管狭窄症ってこの魔漢狭窄パーみたいな、脊椎管狭窄症みたいなやつですけど、まあそれ脊椎ですね、背骨の一番下の方のところの隙間が狭くなっているぞというのが日本語に訳したところの脊椎管狭窄症でございます。で、まあ、これはね、今年の夏に自分の墓参り、ちょっと母の一周忌とかがあったんで、墓参りと墓の草むしりとかをした時に、腰をちょっとですね、頑張りすぎて、まあ、やっちゃったと。まあ、最終的に自分がゴリって自分で押して、最悪にした感じはするんですけど。で、それが大体治ったかなと。だいぶ、まあ、初期と比べればかなりも症状低くなってきてるんですけど、まあ、でもっと直そう、もっと直そう、もう、全開しようぜ、綺麗にとか思って。で、左足のその足首あたりだけが、まだちょっと足首、ふくらはぎかな。太ももかな、太もももあるかな、結局全部かな。ちょっと、左足に症状が残ってるんで、こいつをなんとか直そうって言って、足首をこう、前後にね、思いっきり動かすと、ちょっと、筋のところでゴキゴキって言うんですけど、でもそれをこうガンガン動かした方がこう円滑になるんじゃないかと思って、足首ゴキンゴキンゴキンゴキンやったんですよ、夜ね寝るときにベッドで。もうずっとしばらく足首上下上下左ずっとしてね、上下上下左右左右じゃないですよ、上下上下だけですよ、 BA ないしねやってて、これで早く治んだろうなと思ったら、もう最悪ですわ。左足がむしろ痛みが増し、張りが増し、もうね、あだになりましたね。その、墓参りのね、草むしりの後で腰が重いな、痛いな、よし、ゴリゴリって押しちゃえ、ゴリゴリってこう悪くしたこの腰ですよ。治ってきたな、よし、足首ガンガン動かして治しちゃえ、ゴリゴリってまた悪くしてるんですよね。要するに、素人の生治療はですね、本当に良くないって話で。で、またですね、足をですね、悪くしましたね。はい。でもその悪くなった足から今だいぶ治ってきたぐらいで、で、ちょっと無理しないように無理しないように暮らしてるんですけど、左足の裏のかかとのあたりが少し痺れてるかな、みたいのと、あとふくらはぎですね、左足のふくらはぎ、こいつがまだ結構軟物で、寝て起きてちょっと足つりそうになったりとかね、そんぐらいですね。まあつりそう、なんか全体的に左足つりそうっていうのと、あれ俺1時間前まで正座してたっけみたいなのがずっと続いてる感じで、これの状態でなんか足腰無理すると、まあ、それが悪くなるという感じですかね。なんでまあ本当にね、明日に迫ったフォアシュピール、まあフォアシュピールは重いもんもたなし乗り切れるんじゃないかなと思うんですけど、あとゲームマーケットですね、ゲームマーケットをこの足腰でなんとか乗り切っていきたいなと。で、乗り切るだけじゃなくてね、まあその無理やりゴリゴリな治療はしなければ、まあだんだん良くはなってきてるんで、こいつをね、その、まあ、これ人生でずっとね引きずるの嫌なんでね、どっかでこううまいこと解放に向かいたいなという感じですね。はい。まあ、ちょっと腰の話も結局書いちゃいましたけど、パーナーゲームズはですね、新作、コールオブイエティですね。こちらを明日ですね、明日ですよ、フォアシュピールの方で、試合回させていただいて、ゲームマーケットの方はゲームマーケット2024秋、の方で土曜日だけかな出店しますので、こちらぜひですねご購入ご検討いただければなと思います。今ですね、取り置きですね、現場の取り置きの予約とかも始めてますので、こちらもよろしければぜひチェックしてもらえればなと思います。これリスナーにいると思ってないんですけど、今回日英英語ルールも最初から入ってるやつで、なんでその英語しかできないリスナーね、なんで日本語のラジオ聞いてるのって感じですけど、英語しかできないリスナーもですね、ぜひご購入いただければなと思いますので、よろしくお願いしますと。 いうところでございます。
はい。というわけで久しぶりでしたら、もうゴリゴリに、コールオブデューティの話だけする回でございました。
まあでこれでね、またフォアシピールボニーフォアシピールの CU がどうだったようであるとか、あとゲームマーですねがどうだったようであるとかのご報告もですね、その後々させていただければなというふうに思っておりますよというところでした。
はい、お相手はパワーナインゲームズのラジオ担当ナインでしたというところで、次はですね、フォアシピール報告か、もうゲルマ報告になっちゃうかってところぐらいですかね。
はい、まあ気になった方はですね、あのアートの話してね、アートがですね、長谷川トリサに全アートをやってもらってて、すっげえいいんですよ。イエティとかね、イエティ、モスマン、土の子、チパカブラなんですけど、今締める前に思い出して非常に恐縮なんですけど、もう書くアートすげえ良くて、でかつ急に熱が入り始めたら、書くスートのエース、数字の1に当たるエースのところだけ、そのウーマじゃなくてウーマに関連づいたアイテムアイコンみたいになったんですけど、チュパカブラとかチュパチャップスなんですよ。もうねすげえいいです。チノコはワンカップね。ワンカップのアートをトリさんが書いてる時点で俺の中ですごい熱いんですけど。なんでね、そこらのアートも気になった方はぜひチェックしていただいて、僕のね、ファンじゃなくても、長谷川トリファンの方、あと、ウーマファンの方、あと、ワンカップ大関ファンの方、いねえよ。そういうところはですね、ぜひぜひ、チェックしていただければなと思っております。はい。では、また次回でお会いしましょう。では、